強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の金利有効先生にお越しいただいております。金利先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回から引き継いだ話として経営者保証ガイドラインについてお話しいただきたいんですけれども、経営者保証ガイドラインっていうのは、簡単に説明すると、中小企業が融資を受けるときに経営者が保証人にならなくて良いという場合はどういう状況かっていうのを示したガイドラインで、これを発表したのは税理士会、連合会、あと商工会議所、あと全国銀行協会でしたね。その3社でどういった状況であれば経営者は保証人にならなくて済むかっていう目安を示しているものがガイドラインなんですけれども、具体的に言った方がいいですよね。
そうですね、4つの基準ところですね、は
い、で1つが、法人と個人が明確に分離されている場合などに経営者の個人保証を求めないことで、2つ目が、多額の個人保証を行っていても早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活の財産を残し、華美でない自宅には住み続けることができるようにする。3つ目が、保証債務の履行の時に返済しきれない債務残額は免除することということですね。
ちょっと示したんですよね。
まあ、これは銀行から経営者に対する方針なんですけれども、では逆に経営者が保証人にならなくていい場合っていうのは、
まあ、ガイドラインで示されているんですけども、はい、所有と経営が分離されてるとか、はい、
ディスクローズですね。ディス
クローズ、家の会計と会社の会計が分離されてるかとか、はい、そういったことがなどが入ってるんですけども、はい、その中で、まあ、要件の一つ、これを入ってれば要件をクリアするよというものの一つとして、書面添付制度、
はい、
あと会計作業制度というものが入ってるんですよね、はい、基本的に経営者保証ガイドラインの流れとしては、大きな流れとしては、ざくっと言っちゃうと、真面目に会計帳簿を記帳して税理士なり何なりの第三者の専門家のチェック、巡回監査を受けてる、そういった会社については経営者保証は取らないようにしよう、経営者がこの事業に失敗しても家屋敷を失わないようにしようって、そういう流れなんですよね。まだまだ課題があって、現実に、まあ、融資されてるものはあるんですけども、ガイドラインに従ってされてるんですけども、まだまだ数は多くはないんですけども、今後その方向性で経営者保証を取らないという融資について、どんどんどんどん皆さんの場面で増えていくと思うんですよ。そうすると、もう何でも言うけど、事業が失敗をした、そしたら家屋敷も失う、で社長はどっか行方不明になって、アパートにね、どっか小さなアパートに住まなきゃいけない、家族離散するなんていうことが起きないという、そういった状況になるんではないのかなと。ただし条件としては、きちんとした会計帳簿をつけてディスクローズ、周りにちゃんと開示をしていく、そういったことが大切だよなっていうところですよね。その流れは、はい、ぜひとも皆さん理解しておいてほしいなというふうに思います。
はい、はい、それで実は私も業況があんまり良くない経営者の方からご相談を受けるんですけど、例えば会社を今後業況は悪くて回復の見込みがないから仕方なく破産させたいとは思うんだけど、そうすると自分の住むとこがなくなっちゃうっていう迷いがあったりするんですよね、
うん、
ただ私が今相談を受けた場合は、受けた例にはほとんどがその社長の自宅って担保つけちゃってる状態だから、うん、そうするともうそれはどうしようもない、担保つけ契約が担保がついちゃってるから、それはもう家は失わざるを得ないんですけれども、そうならないためにですね、過去2回にわたって書面添付制度のお話をしてきたんですけれども、保証人にならなくて済むために月次決算をやるっていうふうにも考えられますよね。
そうですね、経営者保証ガイドラインがもう一般的なものになると言った時に、何が大事かというと、やっぱり日々記帳をして、真面目に記帳をして月次決算をやって、税理士の巡回監査を受けているということが重要になってくるから、今のうちから準備をしておいていただければ、遠くない未来には経営者保証がない融資で我々は事業ができる つまり事業の失敗に恐れることなく挑戦することができる、そういった中小企業が現れてくると、そういうとても素晴らしい世界がこの先に待ってるんじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひ前提条件の解決勝負ですよね、そこに立ち返っていただきたいなと思うんですけど。
そうなんですよね、うん、でそう思ってるんですが、
うん、
さっきですね、まあ、現実として10社に 2社ぐらいしか月次決算やってないっていう現実があって、
うんうん、
かつ私がお会いする税理士の方とお話をすると、ほとんどの税理士の方は月次決算を進めてるっていうことなんですよね、
うんうん、
そういうふうに、まあ、考えてる税理士の方たくさんいらっしゃるのに、現実として月次決算やらない会社は多いっていう理由を考えてみると、うん、一つは負担が大きいっていう面もあるのと、それから税理士さんに対する報酬を少なくしたいって考えてる人が多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、ただ私はそれはおかしいと思ってて、なんでかっていうと、会社を起こしたら管理って必要なんですよね。例えばこれってよく言い古された言い方ですけど、会社経営者なのに羅針盤を持たないで公開出るようなもんじゃないですか、
うんうんうんうん、
であんまり高い羅針盤買うとお金かかるから、不正確な羅針盤でいいから安い羅針盤で、ね、うん、あんまり正確じゃない羅針盤を使って公開出るっていう発想自体がなんかおかしいですよね、
う
ん、
そうですね、会社遂行上の当たり前の経費なので、会計事務所に対する報酬というのは、だって法人は税理士がいなきゃ会社運営できないと思っていいわけですから、だからそこの部分で考えてもらえる、あの保険と似てますよね。
そうですね、
会社が倒産した時にみんなに迷惑かけないための保険も会社遂行上当たり前の経費なんで、それと同じようにやっぱり税理士なりの専門家に対する報酬であるのもやっぱ当たり前の経費じゃないのかなというふうに思いますよね。で、会計に関するやはり優先順位が低い、文化的に。
そうなんですよ、
ね、日本って、
うん、
なんでなんでしょうこれね、
本当なんですよね、
どういうふうにどうしてそうなっちゃったかわからないんだけど、会計より営業と、もうとにかく仕事を取るのが大事で会計は二の次だという、そういった価値観がバックしてるように感じるの で、うちの創業塾ではその優先順位を変えろって言ってます。
そうです、
ね、会計が1、営業が2ですよね。
そうなんですね、うんうんうん、で私も本当にすごくコンサルタントとして、はい、本当にこんなこと言っていいんだろうかと思うんですけど、売上を一生懸命取ってくる来ようとする社長がいるんですけど、うんうん、分析してみると赤字の仕事が多いんですよ、
うんうんうん、いますねよくね
でこんなことコンサルタントが言う役割じゃないと思ってるんですけど、社長取ってきた仕事の採算ちゃんと見てくださいっていう程度ですごく仕事になっちゃうんですよそんなことコンサルタント雇わなくたって分かるようなことですよね、うん、
やっぱり人間ってバランスが大事だなと思うのは、やっぱりもう営業だけに特化しちゃって仕事を取るのはものすごい上手なんだけども、管理がめちゃくちゃっていう社長っているんですよね。でもその会社ってどうなるかっていうと、もう倒産にまっしぐらっていうのが私の見てる経験上多いですよね。
そうなんです
よね、はいはい、
なんか仕事を取るって楽しいんですけど、
は
い、じゃあ本当にそれが会社を繁盛させることに役立ってるかっていうと、多分仕事取ってれば儲かってるって感じちゃうんだけど、
うん、
数字で検証してみないと分かんないことっていうのは、うまくいってる会社もあるけどうまくいってない会社もあるの で、
ね、
それは金井先生はご著書に書いておられますけど、きちんと部門会計とかをやって採算取れてるかっていうのを確認していかないと、
車の両輪なんですよ ね、
そうですね、
営業と会計ってやっぱり両方回ってないとバイクって進まないのと同じで、そこはやっぱりみんなよく考えてもらいたいなというふうに思いますけど ね、
数字だけに追われて仕事してもつまんないのも事実なんですけど、
はいはい、もちろん
といって、
はいはい、
汗かいて仕事取ってきたのが赤字だったら報われないですよね。
そうですよね、でも結構そういう人が多いですよね。
そうですよね、
はい、
だからさっき金井先生おっしゃった通り、会計の優先順位っていうのはちょっと低すぎるということなので、
うん、どうしても低くなっちゃうから、ね、あえて会計を1、営業を2ってにした方が私はいいと思うんですよ。どうしても営業上に来るから、うんうん、
私それは10年ぐらい前までは本当にお客様優先っていうか営業優先でも仕方ないと思ったんですけど、
うんうん、
今すごく競合が激しい時代は管理のノウハウが上手い方が結果として儲かる時代になってると思う。
おっしゃる通りですよ、
はい、
その通りですよ、今の時代はそうです。 昔のようなね、景気のいい時代は営業一辺倒で言っても後で何とかなったかもしれないんだけど、今ってやっぱきめの細かい経営をやらないと経営立ち行かないじゃないですか。
だから話を経営者保証ガイドラインに戻すんですけれども、はい、すなわち今言ったような帳簿をしっかりつけている、ディスクローズがしっかりしてるっていう会社は黒字になる確率は高いわけ
です。倒産のリスクが少ないんですよ、
はいはい、
とすると経営者保証外してもいいよねっていう話に当然なりますよね。
そうなんですよね。
でチャレンジしてもおそらく倒産しないから、銀行さんも金利で儲かるだけと、それ会社はということになるんじゃないですか ね。 そうですね。
本当になんか、新しいノウハウじゃないんですけど、本当に適時に情報開示をするっていうことが大切だなと。
前提は会計庁
です
よね。何度も言うけど、ただ簿記3級は経営者はやっぱり必須だと思いますよ。
そうですね。
簿記3級を持ってないで経営をやるっていうのはちょっとありえないんじゃないのかなと言うと思いますよね。
本当そう思います。ということで時間になりましたので、また来週金井先生から経営に関するノウハウをお伺いしたいと思います。金井先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。